私のブラウスがシワシワになってるじゃないの。
いやー、普通に洗って干してたらこうなってさ。
こうなってさじゃないわ。使い魔のくせに洗濯すら満足にできないわけ。
そんなこと言ったって洗濯なんてやったことないし。
言い訳はおやめなさい。何にもできないくせに口答えはする。ほんと犬以下ね。
犬以下ね。ま、洗濯できる犬なんていないと思うけどな。
あんたね、そんなこと言っちゃうわけ？
言っちゃうわけ。
それじゃあ、それなりの覚悟はできてるのよね。
覚悟？
とりあえず、今晩はご飯抜き！
出たー！ちょっと待ってくれよ！ルイズ！ルイズ！ルイズ
の皆さん、ごきげんよう。ルイズ・フランソワ・ズルブラン、ドラバリエル役の釘宮理恵です。
平賀斉藤役、日野ちゃまこと日野さとしです。
イエーイ、日野ちゃま。
なんだそれ。
いや、日野ちゃまことっていいね、なんかね、
うん、ね、うん、はい、だいぶちゃまにも慣れてきたけどさ、
はい、まあまあ、時事ネタですよ。
あ、そ、いきなりそういうふりをするか。時事ネタね。
今日はいいお天気ですよ。台風も行ってしまって。
ね、久しぶりに晴れてるもんね。
そうなの。
片言な日本語みたいな。久しぶりみたいな、ね。
久しぶりに晴れてるところで、一個お便りをご紹介しますが、ハンドルネーム、ヒロトンブヒブヒさんからですね。
はい。
クリミアさん、皆さん、ゼロ日は。
ゼロ日は。
なんでいい声なの。突然ですが、僕は布団を1週間に 1,2 回干します。しかし最近は雨ばっかりで3週間ほど干せずに毛布をしまうことができなかったのですが、今日は久しぶりの晴れだったのでようやく毛布をしまうことができました。よかったね。
よかった、
そこでお二人に質問です。お二人は何日ぐらいのペースで布団を干しますか？
わしはね、
お、うん、
わしベッドなのよ。だからベッドカバーは、
うん、
まとめて洗濯物をするときに一緒にやっちゃって、新しいのを取り替えて交互交互する。
マメやね。
でもね、うん、ほらもう、うん、天気が良くないってさ。
そうなんだよね、
なかなかね、洗濯がね。
今日さ、今日みたいな日に干すとすごい気持ちいいよね。音暖かくなって ね、
気持ちいいけど暑いんだよ、
う
ん、
暑くなる。いや、これが太陽の恵みです。いや、私さ、一人暮らしじゃないからね、いつもお母さんが晴れてる日には干しといてくれるんだけどね、うん、もうぐったりなわけ、お家に帰ると、うん、でね、こう布団に入ったらほかほかする。お母ちゃんありがとうみたいな。
太陽の恵みありがとう。
夜中に帰ってきてさ、もうご飯とかないわけ、残り物とかも。で、ちょっとこう寂しい感じのなんかお菓子とかつまんだりとかして寝ると、うん、お母ちゃんの愛が染みますわみたいな。
幸せって感じでね。
そうなんですね。というわけで、そろそろ行きましょうか。
はい。
5つの力を司るペンタゴン、このラジオを聴く者に祝福を与え、我のリスナーとなせ。ゼロの使い魔オンザレディオ、
ポリステイン魔法学院へようこそ。
スタート。
中だって。
やっぱ忘れてた、早く買いに行かなきゃ。行くぞ、はるか。
工藤遥が言った函館機構の映像なども入ってます。
ノエイン、もう一人の君へ。
DVD シリーズ好評発売中。メディアファクト
リー。聞いて聞いて、マジポカ DVD ボックスが発売中だよ。テレビで未放送のエピソードが見えちゃうんだよ。すごいんだよ。錬金サンキューマジカルポカーン DVD ボックス発売中。詳しくはマジポカ .com を見てね。メディアファクトリ
ー。本当のあなたの優しさに会いに来ませんか？きっとここに来る人たちはみんないろいろな素敵と出会いたいんだと思う。 DVD アリア・ザ・ナチュラル7月25日発売。素敵な DVD をお届けします。メディアファクトリ
ー。ゼロの使い魔オンザレディオ、
ポリステイン魔法学院へようこそ。
ゼロの使い魔は千葉テレビ、テレビ神奈川、テレタマ、テレビ愛知、 なお部屋を訪れる時間です。今週はどのお部屋が現れるのでしょうか。ベストリの広場。はい、ベストリの広場は貴族や平民などたくさんの人々が集まる場所。今回は皆さんから届いたメールを紹介、さまざまなご意見を聞いてみましょう。
はい、
というわけで1個目いきましょうか。
はい、
ハンドルネーム五郎さんからいただきました。うん、ひなさん、くにやさん、こんばんは。
こんばんは。
アニメ第1話放送おめでとうございます。とても楽しみながら見させていただきました。綺麗でキャラもいい感じで、声優さんたちの演技も素晴らしく、第2話も楽しみにしています。ちなみにテレビ放送と同じくらい楽しみにしているのはラジオ冒頭のプチドラマです。なんだか聞いていてつい笑ってしまいそうになるほど微笑ましい2人の掛け合いがいいですね。これからもずっと応援していきますので頑張ってください。
嬉しいですね。
ね、そう、最初に打ち合わせをした時に、うん、ちょっとしたドラマがあるとアニメとリンクして楽しいんじゃないかな、みたいなことを言ってね、うん、入れてもらったんだよね。
このね、プチドラマを楽しいって言ってくれるのは嬉しいね。
嬉しい ね。あのね、こういう感じのが見たいなっていうのがあったら送ってきてくれれば、
あ、なるほどね、
取り入れることもあるかもしれないね。
うん、
きっとそのうちもうそろそろネタがっていうことに
そうだね、なってきた時にね、
タフさん的になるかもしれないからね。うん、
じゃあね、僕の方からもいきますね。
はい、はいはい。
ハンドルネーム午後のお茶さん。
はいはい。
アニメゼロの使い魔放送おめでとうございます。
はいはい。
先日アニメを拝見しものすごくハマってしまいました。
うん、
次の日原作をすべて購入し読み漁ってますと。
おー、
すごい。でオープニングもバッチリ最高です。
うん、
これからの放送も期待し心から応援いたします。
うん、
そして投稿もどしどししちゃいますよ。うんうん、それではこれからも頑張ってくださいませ。
おー、
嬉しいですね。
えらいね、その勢いで DVD も全巻購入だな。これな、
原作とね
そうそうそうそう、
原作すべて購入してね、
うん、
読んでくださってるからすごい。
いいよね、なんかサクサク読めるからさ、
うん、
どんどん次の巻を
ね、
読み進めちゃうんだよね、これね。はい、もう一個いけるかな。
はい、
ハンドルネームもんじゃの戦士さんからいただきました。れいちゃん、ひのちゃま、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ゼロの使い魔第1話見ました。うーん、ルイズちゃん超かわいい。特に朝の着替えのシーン激萌え。寝ぼけた顔も萌え。私もルイズちゃんに召喚されて下僕にされたい。そういう人がいるからこういうアニメがね、
成り立つんですね。
成り立つんですね。ありがたいですね。
警告にね。
そしてね、なんかさ、うん、オープニングでサイト君剣を持って戦ってましたよね。やったね、ひのちゃま。
おお。何がやったんだ。
ちょっとはかっこいい感じのキャラで後半に期待だ。でもその前にサイト君一発殴りたいっす。契約のキスシーン超マジ羨ましかった。あとサイトの前で着替えるシーンも。終わりみたいな。
でしょでしょって感じで。
はい。
サイト後半どうなんだろうね。かっこよくなんのかな。
どうでしょうね。
まあ結構ね、うちらは、まあアフレコね、回数結構今進んでるけど、別のところで動いてる人たちがシリアスなのに、うちらはね、
そう
ぬるい感じで。
なかなかね、シリアスな人たち、と、
ま
あ、かけ離れていてね、
今のところ
はね、ゆったりとした、
ゆったりとね、
ラブコメ的な雰囲気を楽しんでます ね、
そんな感じでね。
はい。
うん、
もう一個いけますか？
いけますかね、じゃあ。
どうぞどうぞ。
ですね。
うん。
お。
うん。
ハンドルネーム。
うん。
義手のナイトさん。
はい。
日野ちゃまの尊敬できる先輩はっていうのが来てるんだね。
お
ーこれはね、
うん。
俺は波川さんだね。
ごめん、ちょっと。
なんでそこでびっくりするんだよ。
本当にびっくりした。浪川さん？
浪川さんだね。
あ、そうなんだ。
やっぱ、劇団の時の先輩だしさ。
ああ、そっかそっかそっか。うん、
やっぱ、現場の、師匠って感じだったのよ。
あ、本当？よく一緒になったりとかしてたの？
そう、始めた頃にね。
うんうんうんうん。
それで、やっぱ、
うん、
同じ劇団の先輩ってさ、やっぱ、そのうち自分も頑張って追い抜きたいんだけれども、
うん、
どっか絶対追い抜けない部分っていうのもあってさ、一生なんか追いかけ続けたい先輩っていう感じだよね。
すごい近くにいるね。でも年も近いでしょ結構。
でもやっぱ全然、芸歴は違うし。
またこう、ひのちゃましょっぱなからすごい
真面目な話
しちゃったね。びっくりしちゃった。ああ、私誰かいるかな、そういう人。
どうなの？やっぱ、事務所と劇団ってちょっと違ったりもするじゃない？
あー、そっか、うん、そうだね。劇団ってすっごく縦の関係が、なんかね、結束が強い感じがするもんね。うん。私はそうね。あの、それぞれの先輩のいいところをちょっとずつ見習っていきたいな。
弱当たり上手だ。
そんな感じで頑張っていきたいな。いけるかな？頑張るよ。
おう、頑張れ。
うん、頑張る。はい。じゃあ、すごい真面目な話来たから動揺しちゃった。ね、何にしようかな。ハンドルネーム、コタサイトさんからいただきました。
はい。
りーちゃん、ひのちゃま、こんにちは。アニメ見ました。とても面白かったです。ゼロの使い魔のアニメはとても楽しみにしていたので、放送日が待ちきれませんでした、うん。原作とは少し違っていたので、原作を読んでいる人でもとても楽しめたと思います。りーちゃんの声とひのちゃまの声はとても良かったです。二人ともキャラに合った声だと改めて思いました。これからもアニメやラジオを頑張ってください。それでは、りーちゃん、ひのちゃま、さようなら。
さようなら。
さようなら。
ああ、ちょっとほっとした。うん
ね、
結構ね、自分的に、いろいろと、まあ、いろんな意味で不安があってさ。
おお、そうなの？
そうそう、うんうん。でもまあ、合ってるって言ってくださってる人がね、うん、いるっていうのは、すごい、ほっとするね、なんか。
そうだね、うん。なんかさ、今回っていうか、ちょっと前からさ、
うん、
あの、メールが送りやすくなったみたいで、感想とかがいきなりボーンと来たんだよね。
しかも、うんね、なんだろう、うん、すごい皆さん、
うん、
たくさん書いてくれるから全部ね、
うん、
なかなか発表できないんですけどね、
うんうん、
でちょっと今ね、
うん、
スタッフさんから送られてきたものが、
へー、どうぞどうぞ。
リエさん、ひのちゃま、こんにちは。
こんにちは。
第2回放送の、
うん、
正解は釘宮リエを聞いて分かったのは、
うん、
リエさんの趣味思考ではなく、リエさんが S だということだけだと思います、うん、でも日野さんの声はとても嬉しそうだったので、
うん、
いいコンビだということで正解なのでしょうか、う
ん、
では始まったばかりのこの番組が怪しい方向へ行かないことをね、うん、
そっか、私が S だということだけが分かった1回目だったか。
で俺も、
うん、
これは何、うん、嬉しそうってことは、うん、M だってことが分かったのかもしれないね。
そうね、あの高級チョコが食べれないけど嬉しかったんだよ、
嬉しかったってね。結構、うん、自分の新しい面が、
うん、
自分自身発見できたかもしれない。
あー、
俺、
うん、
M 要素結構あんのかも。
あのね、なんかね、こうそんなに僕は S だとか言ってる割には、うん、あのどっちかっていうといじられる方がひのちゃまは生きるね。
おい。おい。
うん、あのね、そういうキャラだとリエは思うんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。まあきっとね、こう今も俺は S だからそうじゃないって思ってるかもしれないけど。
世間一般から、まあ、ね、うん、まあ見て、
そうそうそう、
そういうイメージはあるかもしれないね、でもね。
うん。でも本当の M の人っていうのはやっぱりそうやって、うん、おいバカとか言われると、あ、もういいですバカでみたいな気持ちになるのかな。
わかんない、そこは。
本当の M ではないかもしれないけど。でも、ひのちゃまは、なんていうかね、こう。
なんか、振られて、こっちが答えるのがいいんだ。
うん。うん、そうそうそうそう。そうだと思うの。
へ
ぇー。じゃないとさ、あんまり自分からポンポン話題を提供するっていうタイプでもないじゃない？
その場に対して。確かにね。話ベタだしね。
そう、リエもなんだろう。困った二人がラジオやっちゃってるね、これね。
申し訳ない。皆さん申し訳ない。
でもほら、みんなね、面白い面白いって言ってきてくれてるから。ね、
まあ、これいいコンビなんだよ。
う
ん、
そうかもしんないよ。
コンビってことにしようよ、
う
ん、じゃ
あ。そうそう、きっと、すごいもう、なんとかしてよ、このゆるいトークをっていうね、お便りもいっぱい来てるかもしんない。うん、でも、それをあえて持ってこないスタッフさんの優しさに甘えて、音質の中でリーたちは、
そうだね、
ぬくぬくしていこうよ。うん、
リスナーの皆さんにもね、
うん、
ちょっと、あ、こいつら、
うん、
こういう奴らなんだよ。そうそう、しょうがねえよ、みたいな感じ
で。俺たちが育ててやんなきゃいけないんだって、リスナーのみんなが、きっとね、思ってくれると思うんだよね。この二人は何かあると、ラジオなのにすぐ無言になっちゃうから、俺たちがまめにメール書いてやんなきゃいけねえんだな、みたいな。
俺たちが頑張って盛り上げなきゃな、っていう。
そうそうそう、何もできない二人だからよ、みたいな。そんな話
ありがとう、リスナーさんっていうからね、ほんとね。
うん、もう一個ぐらい行くのかな？行ける？お、行けるんだって。ハンドルネーム、ふみさんからいただきました。6月25日のメディアファクトリーアニメサマーフェスタ2006に行きました。私はピンクの T シャツにピンクのサイリウムを持って行きました。
お
が、肝心のヘイヘイが言えませんでした。とんだ大失態。日野さん、釘宮さん、すいませんでした。
いやーね、
ご報告ありがとう。来てくれただけで嬉しいよ。むしろもう。
しかもね、ピンクの服着てくれたっていうのが嬉しいよね。
えらいね。なんかね、スタッフさんが結構いっぱい着てたよって教えてくれた、ね、てくれね、ピンクのちゃんと着てくれた人がいたんだよって、
うん、上からなんか撮影してたらしいもんね、うん、その時に、うんうん、結構来てくださってる人が多いっていうのを発見して、う
ん、ねえ、二人とも舞い上がっててそんなチェックは全くできなかったもんね。
ね。そう。
はい。というわけで、もうすごいいっぱい来て、皆さん本当にたくさんのメールありがとうございました。ではですね、ここで曲をお聴きください。
はい、7月26日にマキシシングルでリリースされますアニメゼロの使い魔の主題歌です。いちこさん、ファーストキス。
恋のヒストリー、この運命に魔法をかけた君が突然現れた。月が二つ、消えない空、ありえないことだよね。初めて
さんでファーストキスでした。
ゼロの使い魔オンザレディオ、
トリステイン魔法学院へようこそ。
ゼロの使い魔の漫画が掲載されているコミックアライブは毎月27日発売。
ルイズとサイトの活躍を漫画でもチェックしてね。
ゼロの使い魔の世界にはたまにですが、僕たちの生きている現代のものが登場します。このコーナーでは魔法学院の宝物庫の奥にひっそりと保管されている現代のものにトリステイン王国風に名前を付けてしまいましょう。魔法学院宝物庫。
ああ、はい、頑張ったね。
頑張った。
うん、今日はどんな風なをイメージしてたの？
オカマ。
ねえねえ、何その気だるい雰囲気は。どうしちゃったの？すごい一仕事を終えたみたいになってな。
まあね、うん、今回も前回に引き続きね、うん、ドライヤーが宝物庫に収納されていたら、うん、どういう風なネーミングされるのか皆さんのご意見を紹介します、
う
ん、
ほうほうほうほう。
ということでね、
前回まで出てたのを紹介しとこうか、うん、先に。
まずね、
うん、
ハンドルネームテケテケさんはね、
うん、
ドライヤーがトリステイン王国では音符の目、
うんうんうんうん、
そして目玉親父の親父さんはね、
うん、
服も乾かせる、
うんうん、
で、しもべ0号さんが、
うん、
速乾魔法の種、
うんうんうん、
っていう感じの
3
点が今、
うん、
ノミネートされてますが、
はいはい、
今回
どんなのがあるかというと、
たくさんいらしてますけれども、
うん、ねえねえ、私から言っていい、私から言っていい、いきます。ドライヤーがトリステイン王国ではドラゴンのため息。
お
お。はい、フレームタンという方からいただきました。説明文がありますよ。
はいはい、
ドラゴンは嫌なことがあると灼熱のため息を吐くんです。ドラゴン嫌なことあったよ。ドラゴン嫌。ドライヤーって
。面白いねこれ。ドラゴン嫌。ドライヤー。うまいですね。
はい、以上つまらんシャレでしたって書いてあるけども最高です。
これ最高ですよ。いや、そしてね、ひのちゃまが意外とね、親父ギャグに乗っかってきてくれているのが、りは嬉しいね。
本当、俺これ
このままね、親父の流れになるよ、この番組は。
りもね、り、うん、もこういうネタ大好きだから。
うん、そう。
面白い。
はい、じゃあ紹介してください。はいはい、
ハンドルネーム、もんじゃのせんさんから。
ほいほい。
ドライヤーがトリステイン王国では。サラサラーン X
かっこよく言っちゃった。
なんかこの響きがすごく良くてさ、
うん、
X っていうのがね、
うん、
これさえあれば、
そう
これさえあればね、うん、魔法の失敗のたびに、
うん、
髪がぐしゃぐしゃになってもすぐ元通りに。ちなみに X っていうのは全く意味ないですって、
うん。あ、なるほどね。もう毎回失敗するたびにドリフみたいになっちゃうから爆発しちゃうから。
でもすぐ元通り、うん、サラサラーンって元通り
に、
う
ん。ね、ちょっと今リエ大変なことに気づいたんだけどさ、これドリフとか言ってもさ、小学校とか中学校の人わかんないかもしれないのかな。
あ、そっか。
やべえよ、俺たち。あのね、ドリフっていう5人組ぐらいの人。
5人組ぐらいの人って。なんだそれ。
いたよね。5人ぐらいだよね。
イカリアさん、志村さんね、
う
ん。
そうそう。
加藤茶さん。
いてね。そうそう。その人たちがね、こうなんかコントで失敗したりすると髪がぐちゃってなんねんな。まあそういうのは自分で調べなさい。
人任せかよ。
もう一個言っていい？はいはい、ドライヤーがトリステイン王国では、ドライヤー、初、冷たいなぁ。初
いや、笑い声がエコー乗っちゃったよ。
ねえねえ、ごめん。これリア、親父ギャグだと思って選んでみたんだけど。
てかさ、これドライヤー普通に使ってんだよね。うん、ドライヤーで、この熱、冷たいな、熱って。
うん。あ、ごめん、全然意味がわかんない。自分で選んでおきながら。
あ、でも面白いわ。
これはね、弱小問題さんという方が送ってきてくれてました。
はい。でもね、俺もその圧はすごく気に入ってたんだよね。
あ、やっぱそうだよね。なんかわかんないけど惹かれるよね、これね、うん、じゃあもう一個リエが紹介しようかな。ドライヤーがトリステイン王国では、熱帯気分だって。
熱帯気分。
はい。顔の周りだけ熱帯なのです。
この周り、あ、
うん、
確かにね、
うん。うん、そうそう。顔の周りだけ、こう、アロハー、おえー、みたいな。
あー、
そうそうそうそう。キキキキキみたいな。そう。
なんだそれ。
いや、私はね、こう、そう思っちゃったんだよね。熱帯気分って言ったらアロハやなーって。
これでもさ、
うん、
熱帯気分味わいた人は、顔面にドライヤー吹きつければいいってことだよね。う
んね、うん。なんかさ、よく扇風機はやるよね。
やるね。
こう顔を目の前にね。う
ん、ドライヤーも、うん、扇風機でいいんだったらドライヤーもありじゃないかってね。う
ん、やってみればいいよ。
やってみればいいよ。
まつげとか焦げちゃえばいいよ、みたいな。
そこまでやんだ。俺じゃあ、あと一ついきますね。
うん、ほいほい。
ハンドルネーム、ふみさん。
ほい。
ドライヤーがトリステイン王国では、微熱のそよ風。ちょっとキュルケっぽいよね。
キュルケっぽいね
ー。ハガキを
キュルケっぽいかなと思って選んでみたんだ。
選んでみた。
うん。いいよね、なんかさ、こうなんていうの、そのキャラクターにさ、
うん、
あったイメージみたいなのがすごい、キュルケとかタバサってわかりやすいじゃん。
ルイズってね、得意魔法っていうのが、う
ん、ルイズはドリフですよ。そんな何を言うんですか。
得意魔法ドリフだ。タンタンタレレンタンタンタレレンってなんか後ろのセットが動いちゃうみたいなね。そんな感じ ね。
はい。というわけでですね、
まあね、そう、うん、たくさんメールを紹介したんだけれども、うん、先週のメールからのおさらいもありつつ、
はい、
ナンバーワンを検討したいと思います。
はーい。
それではね、
うん、
最後はどのネーミングがいいかと、
うん、
ちょっとどうですか。
うん、
決まりましたか。
決まってるよ。
お、決まってる。
うん、
それじゃあ、
うん、
リエ様に発表していただきましょう。
はい。はい、
それでは我々の独断と偏見&この番組だけということで、
うん、
ドライヤーのトリステイン王国名が決定いたしました。それでは皆様、発表お願いします。
ドライヤーのトリステイン王国名は？
ドラゴンのため息。
イエーイ。
ドライヤー
もうね、このドラゴン嫌なことあったよ。ドラゴン嫌、ドライヤーっていうこの流れがさ、
これ面白かった、ほんと
やばかったね、
うん、たくさんね、ほんといろんな楽しいネタを皆さん送ってくれたんですけど、
うん、ね、これしかもなんか仕上がりもさ、うん、ちょっと綺麗な感じがしない？
綺麗、
うん、
これ面白かった、
よかったよかった、うん、何かと何かのセンスが融合したねこれ
やったやったねうまく組み合わさった、
はい、ありがとうございました、ま
あ、はい、ありがとうございます、うん、このコーナーではね、うん、僕たちの世界のものがトリステイン王国の宝物庫に収納されるとすれば、うん、どのようなネーミングがされるか今後も考えていきたいと思いますので、
はい、
で次回のテーマは掃除機、
うん、
その後はまあ電子レンジ、
うんうん、
続きますので、
うん、
どしどしメールを送ってくださいね、
はい、
以上魔法学院宝物庫でした。それではここで一曲お聴きください。
8月9日リリース、ゼロの使い魔エンディング曲です。ルイズ・フランソワーズ・ルブラン、ドラバリエールで本当の気持ち。リアルな魔法にかかったみたいに、この胸に焼き付いた眩しい笑顔だけど、会うたびにツンツン冷たくしちゃうの。なぜ誰より気になるのに意地悪をしちゃうんだろう。本当の気持ち、
世界には貴族と平民という身分が存在します。立場が違えばそれぞれの常識は違うはず。その常識の違いについて皆さんに考えてもらうコーナーです。それでは紹介していきましょう。まずは2つ名はビッグボスさんからが考えてくれた貴族と平民。
はい。
バームクーヘンを食べるときそのままかぶりつくのが貴族、一枚一枚剥がすのが平民。
おお、なるほどね。
これやってみたいんだよね。
やらないの？
なんかさ、剥がれないじゃん。
え、結構ね、真ん中、
剥がれる？
真ん中、あ、一枚一枚は難しいね。
うん。
真ん中あたりはパカって分かれる。
それは普通だよ。
おい。
何を言うたんですか？
それ言われたらさ、それ言われたら俺どうすんのやじゃん。
そんなんさ、輪っかになってんのを、うん、こう割って食べるじゃん、うん、割っては食べるんだけどさ。
あ、違う違う。あの、うん、輪っかの、その、うん、なんていうの、層になってるじゃん、
うん、
そのね、層の。
あ、二層に分離させるってこと？
分離させるってこと。
なるほどね。今度やってみる。あのさ、食べるとき潰しちゃうんだよね、バームクーヘンって。
は
ぁ？なんかほら、食パン潰す人もいるじゃん。
いるね。
うん、あれと同じ感じでね。
メロンパン潰す人もいる
もんね。そうそうそう、あの、一口サイズに、こう、ちぎった後、キュキュってやっちゃうんだよね。なんとなく。
ちょっと食べやすいように。
うん、そう、だからもう、ああ、もう平民です、みたいな。
へー、うん、あ、そんなことするんだ。
そうなの、やっちゃうんだ。美味しくなるよ。
本当？じゃあ俺もやってみるよ、うんうん、やってみねえよ、う
ん、はい。
じゃあ俺もう行きますね、
うん、
ハンドルネームトリステイン諜報部部長さんからです、
うん、
ティッシュペーパーを使うとき一枚一枚剥がして使うのが平民、一枚まとめて、あ、ごめんなさい、二枚まとめて使うのが貴族。
ほー、
すごいエコーで謝っちゃってる。ごめんなさい。
そうだね。ごめんなさい。
響いてた、響いてた。
え、一枚一枚剥がして使うの？
わないんだ。紙がもったいないよ、それ。
本当に？
一枚、俺さ、うん、一枚のこと、うん、想像してたんだけど、違うのかな、うん、その一枚をまた剥がすってことなのかな。
そういうことだよ、この人が言っているのは。
マジっすか。
うん。
あ、俺がじゃあ、うん、見当違いしてたの。
うん、あのね、なんていうの、ティッシュペーパーって薄いティッシュペーパーが2つ重なって1枚を成しているわけですよ。
2つ重なって
2つ重なってね。それを1枚1枚こうピローっと剥がしているか剥がしていないかっていうことですな。
あー、じゃあ俺貴族だ、
うん、あー、これはあたいも貴族なんだよ。でもね、このね、同じこのトリステイン情報部部長さんが送ってきてくれたのがもう一つあってね、うんうん、ガムを噛むとき、うん、味がなくなるまで、もしくは粉っぽくなるまで噛み通すのが平民、うん、味がまだまだ残っているのに次のガムを噛むのが貴族っていうのをもう一個送ってきてくれていたの、うんうんうん、私はこれね、平民なんだよね。
味がなくなるまで。
うん、
俺もそう。
あ、本当？
俺の友達なんか味なくなったら飲み込むやついるよ、う
ん、マジで、うん、体に悪いんじゃない
知らないけどね飲み込んでるやついた。
あ、そうなんだ。この間ね、電車に乗ってて、うん、あのブルーベリーのガムあるじゃん、うん、板のガムで、うんうん、あれリエ大好きなんだけどさ、うん、あれがの匂いがすごいすんので、なんだろうと思ったらちょっと離れたところに立ってるお兄ちゃんがね、
噛んでたと。
すっごい超早いの、口の中に入れんのがでくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃって5回ぐらい噛んだらもう新しいの開けてんので、もう口に入れてるみたいな。
マジですか。
多分立て続けにあのワンパック全部口に入れないと気が済まないんだろうなと思って。
そのお兄さんだいぶいっちゃってますね、
うん、5つ6つね、そのすごい D が見てるだけで噛んでた、
う
ん、
すごいね。
ああ、ガム糖の人はこういう噛み方するんだなと思って。
ガム糖とかあるの、うん、
D ね、喉飴糖だからさ。
D がないないって。
ほんとあるある。え、ガム糖、
ガム糖って何ですか。だって
ガム糖か、のど飴糖か、フリスク糖とかさ、いろいろあんじゃん。
ああ、そういう分け方します。
うん、
じゃあね、俺はね、うんうん、そしたら
あれだ、よく
フリスクとガムは両方持ってる、
うん、あ、そうなんだ。
タバコ吸わないじゃん。
うんうん、
なんかね、そう、うん、そうだね。
へー、リエね、のど飴なんだよね。だからあんまりガムっていう習慣があんまないかも。
もう、のど飴って言うとね、うん、俺ね、
うん、
なんだっけ、ナチュラルハウスにあるさ、
あ、
プロポリスの、
プロポリッツだ。
あれすごいいいよね。
痛いよね。
痛いけど喉にいいよね、うん、あれはね。
いい、効くよね。
なんか全然話が、うん、
あ、ずれてる。
脱線してってんだけどさ、は
い。どうぞどうぞ。
いいですか？
うん、言ってごらん。
ハンドルネーム、秘密さんからのお便り、
うん。
貴族は幼い頃から、いい名付けがいる。平民は、幼い頃から、いい、奈良漬けが欲しい。だって。意味不明のダジャレですよ。もう、プンって言ってるよ。面白い。
いい奈良漬けね。
ほら、これ。これ、リエ様のね、ヒットするポイントだよ、これ。
そうなんだよね。こういうの来ちゃうんだよね。
ダジャレ。
本当に。やばいやばい。
D も好きだよ、これ絶対。
好きだね。
ほら。
ここ3スクムで親父トライアングルが。
グッジョーって感じ、グッジョーって感じ。
大丈夫。きっとみんなも好きなんじゃないかな。こういうのね。
多分ね、この番組聞いてくださってるうちに、うん、みんな好きになっちゃうと思う。
はい。じゃあ、そろそろ今日はこんな感じで OK ですかね。ではですね、もうこのコーナー大変反響がすごい良くて、
はい、
みんなね、送りやすいみたいでね、これからもどんどん送ってきてくださいね。お待ちしてます。
ゼロの使い魔、オンザレディオ！
トリステイン魔法学院へようこそ！
ゼロの使い魔 DVD 第1巻は9月22日発売！
初回限定版は、宇佐塚英二書き下ろし、全巻収納ボックスをはじめ、藤井正宏、宇佐塚英二書き下ろし、リバーシブルジャケット、公式入門書スペシャルエディション32ページは、望月奈々書き下ろしコミック&山口昇書き下ろし小説も特別収録と特典満載。
ゲットしないと許さないんだから。
ヒロイン全員ツンデレ、強気な女の子たちが繰り広げるタジタジドキドキの学園ラブコメディ。パロディ CM あれこれやリバーシブルのツンデレジャケットなどがついて、強気すクールスイート、 DVD 第1幕9月22日発売。
メディアファクト
リー。ロボットシスターが見たい時はどうしたらいいの？
アンチョコで調べてみよった。
ロボットシスターが見たい時、ロボットシスターが見たい時、
あった。 DVD 1巻は10月25日に発売。
ストリー。
恋する天使アンジェリーク DVD が発売決定。第1巻初回限定版は9人の守護星様が活躍するチビキャラアニメなどを収録した特典ディスク付き。恋する天使アンジェリーク DVD 第1巻9月22日発売。メディアファクトリー。
はい、そろそろお別れの時間になりました。
おい、
どうでした？今日は
今日はね、ダジャレ祭りだったね。
そうだね、あのね、リエ悪いけどちょっとこれからこういう流れになっちゃうかもしれない。
多分、業界一ダジャレクイーンだもんね。
自分ではね、全然思いつかないんだけどね。自分で思いつくのは本当になんていうの、ハードル低いっていうかさ。
ハードルが低いほど結構受けたりするんじゃないの？
まあ、自分で思いついて自分で受けるのが最高ですけどね。あのね、本当にひどいよ、リエのこういうダジャレ好きは。
マジで？
まあね、こういう親父なんとかみたいな番組をやってたことがあるぐらい。
親父通だじゃん、
そう割と好き、ね、割と好き、
前もだって、草加の話をしてた時にさ、誰かが相槌でそうかそうかとか言ったのさ、爆笑してたもんね。みんなそこで笑うかって感じだったもんね。すごかったもんね。
いいな、そういう古典的なのがね、面白いんだよ。ソース取ってソースかみたいな。
大丈夫、きっともうリスナーの皆さんも ねだんだんこのリエ様と同じあれになっちゃうからね。
ね、なんで様つけるの？
なんかね、つけてみた。
そうだよね、
途中からつけてみた、
ね、なんか釘様って呼ばれるんだよね最近。
誰に誰に？
いや、なんかこう役者の同年代ぐらいの人たちに。
あ、そうなんだ。
どうしちゃったんだろう。
姫様なんじゃないの？
分かんない、だって姫様はまだ可愛いけど釘様だよ。そうやねみたいな。まあまあ、そんな話を今日はしてきましたが、
はい、
というわけで番組では魔法学院宝物庫、貴族と平民のコーナーへのメール、その他ご意見ご感想などなど皆さんからのメッセージをお待ちしております。
ゼロの使い魔公式ホームページのメールフォームから送ってくださいね。
はい、それではそろそろ終わりにしましょう。神聖で美しく、そして強力なリスナーよ、私は心より求め訴えるわ。我が導きに応え、来週もお聞きなさい。
では次回をお楽しみに。
さようなら。